はい、こんばんは、お願いします。
はい、どうも。
というわけで、今週は火曜日というね、遠足開催ですけれども、
はい。
まあ、代表戦がね、あった影響ということで、
はいはい。
ちょっと今日は遠足で開催をさせてもらいました。結構多いですよね、今ね、代表戦が。
そうっすね。中3で続くのかな。
し、Under21、
カテゴリー別的。
そう。21は、アジアカップのグループステージを、こっちは中2日やってなかったんですね。で、秋の第2節のサウジアラビア戦があって、で、また明後日かな、試合があるという感じでございます。で、Under-19 は、なんだっけ、
モーリス・レベ
モーリ
ロ・
スデベロ
トーナ
カッ
メントだっけ？
プトーナメント、旧トゥーロンカップってやつですね、を、まあ、戦ってましてという感じで、まあ、変則開催。変則開催というか、その3カテゴリーね、まあ、それぞれが開催されているっていう感じになってまして、まあ、昨日は A 代表とアンダー代表がやってたので、まあ、今日にずらしましょうということになりました。はい。ちょっともしかしたら来週もずれるかもしれないですけど、またそれをアナウンスします
そうっ
ね。
すね。
はい。
まあ、誘導的にというところで。
はい。というわけで、変な夢を見ましてっていうツイートをしたんですけど、変な夢見たのよ。いや、見た？僕のツイート。
見ました。
い
たまたま見
や
た、それは。
ー、あんまり最近夢見なくて、久しぶりに見た夢が、まあ、トモネバがね、トモネバと俺は当然会ったことがあるので、まあ、その、まあ、トモネバが、まあ、もう、ほんとカラオケに、大部屋だよね。もう20人ぐらい、部屋に人を集めて、で、多分それ知らない、その普段フットサルやってる人たちを20人集めたんじゃなくて、フットサルやってる人なら俺も知り合いじゃん、普通に。そうじゃな
カー
く
ブ知り
て、
以上に。
もう知らない人をこう、ブワーって集めてる。なんかちょっともう、本当に全然来なくて、トモネバ。で、トモネバのね、彼女はいるのよ。で、そのトモネバの彼女も、なんていうの？知らない人。なんていうの？知らない人。知らない人。知らない、その、夢の世界で独立で存在している存在な
まあ一応
の。
夢
が、
の中では彼女とされている人
され
みた
てい る人みたいな感じで、すごい、なんかこう、ちょっと、本当勝手ですよね、ぐらいの感じで、ちょっと一緒に怒ってる感じの俺と 一緒に怒ってるぐらいの温度
そ
感。
んなに、そんな鮮明なの？
そんな感じの温度感で
描
す。い
写
や、
が。
まあ、でもちょっとやっぱ俺に申し訳ないから反省してるみたいな感じなんだけど、まあでも、なんでその川崎サポが20人ぐらいカラオケに集められてるかっていうと、その気まぐれロマンティックをワンフレーズずつ歌いたいっていう企画をトモネバが立ち上げたせいで、その集まってるみたいな夢を見まして。いやー。いやでも、わかんない。俺はその募集の瞬間を見てないから、その、どれぐらいみんな気まぐれロマンティックに前のめりだったかってちょっと全然わからないんだけど、まあ、後ろ向き。気まぐれ。トモネバが来ないと分かった瞬間、みんなすごいテンション下がって、すごい、なんだろう、人見知ってるし、お互いは。 もう、そん
主
な、
催者パワーが強すぎるな、だいぶ。
なんでなんだろうね。まず、俺がなんでそこにいるのかがわからんのよね。俺だって別に気まぐれロマンティックワンフレーズ歌いたくないし。で、なんかわかんないけど、こう、ずっ
まあ、
と、すっごい乗り気じゃない人たちに、こう、俺マイクも渡す係だった。一人ずつ、こう、何?はい、次みたいな感じで、こう、ディレクターみたいな感じで、
こっからあなたの番ねみたいな。
あ、そうそう、全然乗り気じゃない人たちに、気まぐれロマンティックを歌ってくださいっていう係の人。
誰も得しねえかいな。
いや、気味が悪かったわ、今までみたいな中でも。っていう夢をね、ちょっと今朝見たっていう話だったよ。なかなか、鮮明に覚えたという意味だったが、起きた直後にすぐツイートしたっていうのも多分あるかもしれないけど。なかな
ない
か、
んか、こう、夢って、まあ忘れるじゃないですか、基本。
忘れますね。
なんか、どうしてもなんか言いたいみたいなやつだけ、こう、なんか、例えば仲いい友達とかに LINE 送ったりとかするとき、と、なんか定着しますよね、なんか、一発残すと。
まあ、
なんか、
なんかちょっとやっぱ、なんていうの、実体験でさ、普通にさ、なんていうの、夢とか関係なしに、その、苦労した話って聞いてほしいじゃん、普通に。その、自分が苦労した話。
こんな
も
ことがあったっていうのを聞いてほしい。全
う、ほとんどそんな感じだったもん。俺。
まあもう、ほぼ実体験かのような疲弊がそこにはあったっていう。
ちょっとやっぱ怒ってたしね、俺、つもねばに朝一は。なんてやつだ、みたいな感じだった。
混同しちゃってんじゃん。二つの世界が。
いや、よかったよ、夢で。夢でよかったか。夢でよかったってタイプでもないのに、ちゃんと疲れてるから、だってこっちは。ちゃんと嫌な思いしてるから。なんかその、死んじゃったとかじゃないからさ、夢でよかった系のものでも、ね、ちゃんと、徒労感が残ってるからさ。っていう、変なね、
こう、
夢を見た。
夢で良かったっていうところはもう超えてますもんね、多分。
そうなんだよ
どう、
な。
来なくて、これどうしようで終わって、終われば、ああ、良かったかもしれないけど、まだ。もう実際やってるもんね。
やってる。歌ってる。気まぐれロマンティ
もうそこまでいったらもう負け格だもんな、ほぼ。
ックは。あんなに盛り上がる歌を、みんな低調のテンションで歌ってました。
そもそもすごいけど、なんかその、気まぐれロマンティックみんなで歌うって言って、なんか壮大っぽく聞こえるけど、それだけだったら5分で終わるっていう。
終わるんだよ。でも、ちょっとやりそうなんだよね。そのボタンをかけ、ちょっとその、そこになんかこう入っちゃったら、あいつちょっとやりそう、そういう企画。まあ、顔出しでね、人集める感じにしないかもしれないけど、無作為で。その、イベントの性質というか、方向性としてはちょっとやりそう。
それもそれですごいけどな。やりそうという
ちょっ
とこ
と
ろ
や
にい
り
る
そ
の。
う。まあ、そんな感じの朝を迎えて、これもね、まあ、代表戦のおかげで、一日遅れたから、この日に今日話せるとい
そうっすね。まあ、昨日やってたら、まあ、もう、後でしたからね。その直
うね。まあ、
後の
一
夢だから。
週間半引っ張るほどの話でもないしね、明らかに。
僕も、夢を見て、なんか、珍しく覚えてたんですけど、起きたときに。で、今日です、今日。
今日？お、すごい。
で、中学校の時の担任の先生が出てきて、
いいね、いい頃合い。
で、1年と2年の時の担任だったんですけ
一
ど、
緒だったのね。
その人。あ、そうです。一緒、1年と2、一緒で。で、その人に、 2回ぐらい怒られたことがあって、
それ現実に当時ってこと？
現実で。で、なんか夢でもなんかその、同じ、似たようなシチュエーションで、で、なんかその現実に起きたのが、その、なんか英語の先生が女の先生で、多分40代ぐらい、その現実で。で、その先生がなんか、授業の受ける態度が悪いみたいなのを僕に思ったらしくて、当時。
学者
で、
さんにね。
そうです。で、それをその担任にチクって、で、その担任は見て、直接見てないけど、なんかこんなことがあったらしいじゃんみたいな感じでめっちゃ怒ってきたみたいなのがあったんですけど、
なるほどね。担
そ
任
れ
だ
と
か
なん
ら
か
という
もう、
か。
で、それとなんか全く同じような感じで、その別の人とのやりとりをチクられてその人が出てくるっていう夢で全く同じシチュエーション出てきて。
なるほど。
で、当時もその夢の中でも、その、まあ、結構多分これ世の中でもあると思うんですけど、なんかお前それ別の先生でも同じことやるのかみたいな、とか言うのかみたいな、って言うじゃないですか。
あるね、あるね。
で、ではなんか、当時は、その中学生当時は、もうなんかただ黙って、こう、なんつうか、切れられるのを受けるだけだったんですけど、夢の中ではもうなんか、いやなんかそれおかし、その理論おかしくないっすかみたいなのを言って、その、
犯
まあ、人
行。
によって、人によって対応違うじゃないですか、もうほぼみんな。当然、性格
あ、そ
な
の
り、
もう生きてい
なんな
け
り、
ばってことね。
そう、立場とかなりあるから。っていうのを、めっちゃ 反論して、で、口論してるときに起きたって感じだったんですけど、
血
でも
圧
なんか
高そう。いつもより血圧高そう、その夢 見て起きた時の。
いや、なんかでも、多分実際にはやんないですけど、そういうの、なんか、あります。それもそうだし、終わってみてなんか冷静に考えたときに、なんかあいつ言ってことおかしいな、みたいな、怒られたけど、みたいな。もうなんかすげえあるなっていうのを、なんか、今日、昼飯買いに行ってるときにすげえ考えてまし
現実でもあるもんな、それ夢
た。
でも。だってさ、まずさ、お前はそれ他の先生でもやるのかって言ってるってことは、お前が割とその先生を舐めてもいい認定してるんじゃねえか、まずはって思うもんな、
確か
そ
に
の
ね。
怒ってる側自体がね、その説教が持ち出されている時点でね。
もう、間接的にそう言ってるみたいなところあるもんな、その、が出た時点、段階でも。
なんかさ、街で因縁とか作られた時とかにさ、とかも、なんかもっとこう言ってれば痛快だったなとか、めっちゃ後から思い出すよね。
いや、あるある。
あいつ本当にとか、なんか、
考
こう
えちゃ
言え
う
ば
ね。
より綺麗に一本取れたな、みたいな返しだったなとか、めっちゃ考えちゃう。わかる。そこの瞬発力欲しいなって思うもんな。
ちょっとなんかこう、変な反省するもんな。別に、もう終わっ
わ
たこ
か
とだ
る。
から別にいいのに。そこもっとうまくいけたなみたいな。
なんだろうな。でもやっぱりさ、なんていうの、まあ、本当見ず知らずの人だけどさ、ちょっとでも嫌な気持ちにさせたいなって思うもんね。本当その時は。
そうっすね、なんか
あいつ。
そういうシチュエーションはね。
そういうこともあるもんな。リプライとかもそうかもね。ちょっと、その、クソリプとか、クソ質問箱とかね。質問箱とか割と、なんかクソってかなんかさ、なんだよそれみたいなのあるじゃん、普通に。まあ、どんな人でもさ、俺に限らず。それ返すか返さないかの基準をなんかこう、割とこう、 これ綺麗に返せたな。この返し、ちょっとなんか嫌なやつに慣れてるな、俺って思ったのだけ返してるかもしれない。
ああ、なるほどね。まあ、一個の基準としてそれが
そう。
あるわけね。
ある、めっちゃある。嫌な楽しみ方ですよ、質問箱。
楽しみになってるんですか、それ
わ
は。
かんない いや、でもなんか結構ストレス解消みたいになるよ、そういうのが自分の中で。そう。なんか嫌なこと言われ、嫌なことというか、俺に聞いてどうすんねんってことを、なんかこう、ふわっとこう、一言で綺麗に返せたら気持ちいいみたいな、変なのがある、もう。そんな感じだな。なんかもう
ツッ
質
コ
問
ミみ
箱
たいな感
の、
じな。
そう、本質と全然違うけどね。なんかさ、ちょっと本質が違う話でちょっともう一個あるんだけど、パープロやってるじゃないですか、僕。今ね。で、最近よくペナントレースをやってるのよ。でさ、俺多分、打つの、バッティング、すごい上手なのよ、俺、パープロ。なんだけど、ピッチングはそうでもないわけ。自分が投
まあ、
げ
自己
る側
評
だ
価
と、
的にはそういう感じ。
というか、その結果としてというか、二桁
数字。
得点、二桁失点みたいな。
なるほど。
俺、阪神使ってるけど、阪神首位だけど、最多得点、最多失点っていう、なんか、昔のガンバみたいな成績になってるわけよ。そんな感じなんだけど、なんかもう、なんかさ、すごいさ、それシーズンでさ、積み重ねていくとさ、どんどん、数字がさ、そのシーズンとしてありえない数字になっていくわけ、その打撃成績とかが。
そうっすね。
もう、
毎試合そんな2桁とかやってたら。
4月なのに、もう阪神、2桁ホームラン打ってる選手4人ぐらいいるし。
もう強力だぜ。
そうなんだよね。で、先発の防御率3点台1人いるかいないかぐらいだし。中継ぎとか、マジ、7点とか8点とか、そんな、7点台とか8点台とかばっかな。なんかちょっと、そのゲームバランスさ、まあでも、仮にじゃあそれで俺が、その3点台とかにね、中継ぎ抑えられちゃったら、もう、打てちゃうわけだから、もう上がんないね、もうレベルがこれ以上。コンピューターのレベルは最強なの。なんならもう、ピッチングだけはあらかじめ最強に引き上げてたのよ。もう他の、相手のコンピューターの打撃とかは、もうちょっとレベル下げてたけど、初めは慣らすために。でもそれも全部最強に引き上げたの。でもピッチングだけはもう、俺自信あったから、もう初めから最強に引き上げてて、でもそれでももう、割ともうボコボコに打つというか、阪神、そんなにパワー A の選手多くないんだけど、それでもホームラン打てちゃうみたいな。なんならもう、西と秋山は4月の段階で1本ずつホームラン打ってるからね、ピッチャーなのに。みたいな。
そんなパワー F とかっすよね、多分。
秋山はね、確認したら E だった。
E あるんだ。
E だった。そう。
結
しかも、
構でも厳しくないですか、
厳
E
しい厳しい。
でホームラン打つの。
近本とかももう3本ホームラン打ってるし、なんかもう本当ホームランめっちゃ打つの、俺。本当に。この間も本当に、中日に負けそうになったけど、大山の5打席連続ホームランで奇跡的に勝利みたいな。 俺も
いや、聞き
神に
た
ない
んで
っ
す
て
け
た。
ど、それ面白いっすか？
いや、そうなのよ。そこ。え、ちょっとね、ゲームバランスが、ちょっと合ってなくて、まあ、ちょっとね、つまんなくなってきた、ペナントが、っていう。
いや、ほんとよくそれ4月までやれたなっていう感想なんですけど、僕
そう
は。
なんだよね。なんか、まあ大体勝つんだけど、なんかちょっと、防御率高いまま勝利積み重なっていくのもちょっと気持ち悪くて、俺の体的に。なんか、15対12とかで勝つとかよりも、なんかこう、4-6とかで負ける方が、まだなんかこう、精神的に安定するみたいな。今すごい3連敗中なんだけど、すごいここ数試合ロースコアで抑えられて、ちょっとすごい満足感高いみたいな感じ。で、なんかもうめっちゃ本末転倒な、なんかね、本来の、なんていうの、野球ゲームの目的とちょっと違う感じの楽しみ方に今収束しちゃってるのよ。なんだろうね。あるよね、でもこういうの。なんかさ、FIFA とかでもさ、すごいさ、俺、ハイスコア、何？たくさん点、得失点、両方とも多くなりがちじゃん。気持
サッ
ち、
カーゲームは特にそうだろうな。
気持ち悪くない？ 5-4 で勝つとかさ、なんかちょっと、なんか2-1で負けるとかの方がなんか現実的だなとかも思っちゃって。なんか、そこのゲームバランスが最近めっちゃゲームバランスで萎えちゃってんだよね、FIFA とか。すごい、スタミナの消費も激しいしさ、FIFA 最近。ちょっと、だからキャリアモード全然やる気なくなっちゃって、ここ2シリーズぐらい。全然楽しめてないんだよな。なんであれスタミナ急に。すっごい、ずーっとつまんないボール回しとかを15分ぐらいすると、その試合全体が、なんかスタミナを抑えられる展開になるんだけど。
意味がわかんないけどね、そして
そう、
何を楽しんでるのかが。
立ち上がりからインテンシティガンガンでいくともう、1週間経っても疲れが取れないぐらい疲れが溜まるみたいな。中2日だと全員、ミッドウィークに試合だと全員使えませんみたいな。体力ゲージになってて。楽しくないみたいな感じになっちゃってて、ここ数年やったいんだけど、なんかパープルも初めの方は楽しかったんだけど、なんかちょっとそのつまんない沼みたいなのに入りつつあるのがちょっと悲しい。
それでも、今その壁にぶつかったんですか？自分で操作すると、みたいな。
昔は、なんかこう、オリジナル選手でペナントを始めてたから、なんかまあ勝つけど、まあ勝つのは当たり前。で、また、あとは自分が作った選手たちだから思い入れもあるし、みたいな。乃木坂のメンバーだからさ、大体、その作ったメンバーがね。だからほら、名前的にも思い入れあるじゃん？し、なんか誰々活躍したとかで、だけで割と楽しいところがあるから、まあ圧勝続きでも楽しめてた部分はあったんだけど、正直。だけど、まあ、あまりやってない、なんか実在チームでのペナントってのはこれまで、ここ何年かは。で、やってみたら、なんかもう、全然打てちゃうな、みたいな感じ。っていうか、そう。これ以上縛りかけるには、例えばミッド移動を見えなくするとか、なんかそういうレベルの話になってくるから、まあそれでやってもいいんだけど。でも、あ、じゃあなんかこれ、阪神の査定が強いのかなと思って、1試合コンピューターで、回したのね、試合を。したら1安打で負けた。1安打完封負けしてた。
それもそれで極端だけど、だいぶ。
阪神が強いんじゃないんだなっていうのはすぐ分かった。その試してみたら。怖いよね。毎試合2桁得点するチームは急に1安打なの。
まあ、 恐ろしいですよね。何が起きたってなる。
何が起きちゃったっちゃうね。そうなんだよな。
それは、でももう僕は、結構、初期にもう、その壁にぶち当たって、もう、自分で操作することはなくなったな。ペ
そ
ア
の
ンコ。
壁っていうのはもう打てちゃうってこと？
まあ、そう、打てちゃうとかもそうですし、まあ、ちょっと今はわかんないですけど、ゲームって、フォアボールあんま出ないじゃないですか。
出ない。
そう、それが、そのリアルじゃない感じが嫌で。
ああ、でも、まあ、そうね。最近は、割と出やすいかもね。昔に比べるとね。コントロー
はい
ルが
はい。
の幅が広がったからね。割と。
あと、
コントロールで、そのストレートを、ちょっとコーナーに投げようとして、ちょっとでも真ん中の方行くと、だいたいホームラン打たれるのめっちゃムカつく。
最近はなんか、あとは、多少改良されたかもしれないけど、その内野安打とか、あとその内野の間を抜けるヒットみたいなのが、ゴロで。昔はなんか結構なかったから、そういう、
まあ、あるよね、ある。
それで、ちょっとなえるな、みたいな感じで、はあったかな、結構。
内野守備悪いとすぐ内野安打になるね、結構。逆に。そんな感じや。むしろ。ちょっとね、楽しいんだけどな。ちょっとそこで、今、ペナントどうしようかなってなって。まあ、いいんだけどね。壁がある分、その自分が向こうを抑えなきゃいけないっていうところは、自分が成長しなきゃいけない分だし、そこの壁がある分はいいんだけど、なんか打てちゃうからさ、結局。打てちゃうなって思いながら。打てちゃうならそんな頑張んなくてもいいかなっていう気。なんか打てちゃうならもうポンポンポンポン回して 打たれる分打つぐらいの感じでやっていく方がいいかなっていうふうに思っちゃ
もう諦めたんですね、その
う。だって、
ゲームバランスが。
大山糸原ロハスジュニアのバックスクリーン3連発だぜ。掛布バース岡田ね
だいぶ、なんか名前が
名前がちょっと
ね、あんま、
軽いというか
そうなんです。ちょっと言わないでおいたけど、今
ちょっとあんまり想像しにくいし、普通に 現実世界で。っていう感じだしな。
バース掛布岡田だったらパ
バー
ワー A っ
ス、
ぽいもんな、全員。
全員 A っぽいもんな。糸原とか D ぐらいじゃない？パワー多分。
そうですよね、
てか
僕もなんか打ってないです、そんなイメージ。
B、D、B とかで多分。誰も A いない。大山だっけ？大山じゃねえや。サトテルだけだよ、多分。阪神のパワー A なの。どうしようか。でも、近本と中野が2人足、1、2番が足めっちゃ速いせいで、割とやりやすいっていうのはあるな。阪神。シンプルに。それはあるけど。でも、現実、まあ今ね、調子いいけど、なかなか打てないからな。ちょっとでも、ピッチングちょっともうちょっと頑張、なんか、現実で青柳が1点台切ってるのとか見ると、なんか俺ももっと頑張んなきゃなって思う。防御率4点台とかのうちの青柳を見てると。
だいぶ乖離があるな、そこに。
乖離があんのよ。じゃあマジ抹消と昇格繰り返してるもん、打たれまくりすぎてて。
この選手試そうかな、みたいな。
全員2桁になって2軍に帰っていく防御率。
もう地獄だな、投
地獄、
げなきゃいけないのが
地
逆
獄、
に。
地獄。本当、なんだろう、いいゲームバランスに浸からないとちょっとな、長いことはまれないんだよな。ちょっとな、なんか変なところだしね、俺。なんか全部、打てない、守れないだったらさ、下げればいいんだけど、 めっちゃ打てて、めっちゃ打てて守れないだからなんかもう、ぐちゃぐちゃだよな。もうそこの大量得点、大量失点のところで均衡させるしかない、もはやっていう状況だからな。
もうだってピッチングレベルマックスで大量得点取れちゃう時点でもうバランスを
そう
保
だ
つのは無理じゃないですか、もう理論的
よ。そう
に。
だよ。糸原30本ぐらい打つよ、このままのペースでいったら、普通に。ホームラン。
もうパワー B とかの選手何本打つんだって話になるけど、そうなってく
あ、もうロハス・ジュニアは20本超えた、5月に入ったけど。
ると。もう、ね、バレンティンの年
うん。
間記録が、
あっさり
もう、
だ、あっさり。
大したことなく見えるレベルの、もうすぐそう。
そうだよ。大山とロハス・ジュニアで争ってんだからな、ホームランを。はい。まあ、そんな感じです。まあ、ちょっと、もうちょいゲームバランス見つけられるといいんだけどね。まあ、ちょっと。まあ、パワーフェスとか他のモードやろうかな。まあ、プロ、でもちょっと、愛着はあるんだけどね、話に。ちょっとそこは難しいとこですね。
はもう、監督気分でやってましたね、ペナントは。
ああ、そっちの方がいいのかもな。でも監督気分に
そっ
した
ち
ら
の
1
方
安打
で。
なんだっつうの。
いや、毎日1安打なわけじゃないでしょ、でも。別に。ずっとマシだ。
わ かんないけどさ。なんか1安打、毎日1安打だったらって怖いじゃん。もう、でも現実見たらなんかちょっとそっちありそうだし、毎日1安打。
現実の方が恐ろしかった可能性が。
あるね。はい。代表戦見ましたか？
ブラジル戦は、っていうか、昨
見
日
た。
は、
うん。
A 代表の方は見ました。
代表戦の話しましょうか。いや、でも、どうでしたか？感想は。
いやー、なんか
う
まあ、久々に日本代表の試合がなんかすごいワクワク感が、まあ相手も
ん。うん。
あってですけど、当然。
そうね。
勝って楽しかったっていうのは、なんかすごい良かったですね。久々に味わった感じで。
まあ、展開としてもなんだろうな。割と終盤まで、スコア的には勝つか負けるかわからないような、状況が続いてたっていうのも、まあ、結構、見る側としても楽しめた要因の一つなのかなという気がしますね。まあ、ちょっとそれを惜敗とするかどうかっていうのはまたちょっと個人によるかなっていう感じの内容ではあったかなっていう気がしますが。うん。でも、あれでしょ？なかなか民放の実況とか結構パンチ効いてたんだって？サンバのリズムがどうのこうのみたいな。
ああ、そんなに差がね、ちょっと覚え
サ
て
ン
ない
バ
で
のリズ
すけ
ム
ど。
でドリブルを仕掛けてくるみたいなの言ってるたから、なんかもう、ココリコ遠藤しか思い浮かばなくなったって質問が起きてたぞ。
ほほほい。
ほほほい。すごいな、サンバのリ
いる
ズ
か
ム
いっ
で。
て。
ジンガみたいなのあったよね。なんかそのブラジルの独特のリズムがどうのこうの。そういうことを言いたかったのかな。
へえ。
サンバ。ブラジル人は独特のリズムがある。
ああ。
まあなんか、だからなんか、なんか言いたいことはわからんだよねっていうか、独特のリズムで来るよみたいなことを言いたいんやろうけど、サンバのリズム。でも日テレってあんまサッカー大丈夫ないんだろうなってちょっと思うけどね。てかまあ、うん。全部箱根駅伝みたいになっちゃうもんな、日テレって。
まあ、なんていううの、見せ
ん。うん。
方が。
そう。ノウハウがって感じ。だから。なんかだからさ、たまにさ、こう、地上波ってこう、これでいいのかみたいな論争あるじゃないですか。その要は、タレントとかを起用して、こういう、ちょっとそのサッカーという競技の本質に当てるというよりは、そのキャスティング主義で、中継の中でのキャスティング主義で、誰を起用するかで、みたいなところってちょっとあるじゃん。その議論とかもさ、まあ、全然いいと思うんだけど、どっちの方がいい、どっちの方がダメみたいなの。多分、なんだろう。多分だけど、 できないでしょ。できない。できないくない。その、じゃあ、競技にがっつり寄り添って番組作ってみましょうって多分できないんじゃねえかなと思っちゃうけど、そんなことないのかな。今の日テレがサッカーにめっちゃ寄り添って番組一回作りましたって。無理じゃない？ちょっと想像つかなくない？
寄り添うってのはどのレベルの、
だから、
どんぐらいのあれですか？
だから、ラグビーとかはさ、すごいルール説明とか試合中に左下に出てきたりするじゃん。試合の中での振り返りとかも結構するし、でも割と、例えばカーリングとかだと、終わった後に何エンド目のこのスローがどうどうこうみたいな話とかも結構したりするわけで、あれは NHK だけどね。そういうのとかはあんまりないじゃん。ゴールシーン。振り返りましょう、みたいな。すごかった、みたいな感じや。
もっと競技の中身を
例えばね、
見せる的なところとかってい
っ
う。
ていう作り方はやっぱあんまりやらない。なんかだから、そもそもなんかその議論とかよく出るけど、あんま選択の余地ないのかなっていうのと、あとは、代表選って結構さ、期間が空くじゃん。人を一回作るのに、期間空くし、なんかあんまノウハウたまんねえのかなって気もちょっとしてるというか、年にだって、民放の各放送局で言ったら、だってもう、ワールドカップ予選もない、だから年に2、3回、2回ぐらい？ 2、3回ぐらいだよね、多分ね、やるの、試合ね。なんかあんまり、期間も空くし、その特番とかとはまたちょっと違うだろうし、なんかちょっとあんまりそういうところでいろいろ積み上がってきにくいのかなっていう気はするけど。カナリア軍団ブラジル代表ってでもあんま言わないもんね、最近カナリア軍団って。紫紺のたすき、明治大学と同じでしたよね。湘南の暴れん坊、東海大学ってめっちゃ言うな、3区で。湘南の暴れん
初め
坊。
て聞いた。
そう、めっちゃ言う。俺、箱根駅伝好きだからめっちゃ見るけど。でもなんか、あんまりなのかなっていう。なんかその選択肢がないのかなっていう気はちょっとするけどね。そっちに針を振った番組作りはあんまサッカーで見たことがないから、っていう気はするけど、どうなんだろうね。求められてないかもしれないけどね、普通に。ちょっとみんな知ってるしね、サッカーってぼんやりは。ラグビーとかカーリングってぼんやりと知らない人が結構多いから、多分そういうのやる意味があるのであって、サッカーはそんなにいらんせよっていう話かもしれないけど。あとはなんかもう一個質問箱で来てたので気になったのが、ちょっとほら、権田と吉田の発言もちょっとあったけど、なんかユニフォーム？要はその、代表戦だ
お
け
客さん
ど、
の？
そうそう、日本人が、じゃない、日本人が日本代表じゃないユニフォームを着ることが結構多かったりとか、あとは、日本のゴール裏に、ブラジル代表のユニに来た人がいたみたいな。
日本人がってこと
あ、そうそうそうそうそ
なのかな？
う。おそらくね、そうだと思う。それが、なんていうのかな。俺の質問箱に来た人は、なんだろう。なんて書いてあったっけな。今日のゴール裏にセレッソ、今日のゴール裏にセレッソのユニフォーム着ていくのはマナー違反なんですか。今日、両ゴール裏日本寄りって扱いなんですかね。これちょっとどっち側、 に来てったかわかんないけど、俺はツイッターで見たのは、その要は日本のゴール裏にブラジルのユニフォームを着てる人が多かったみたいな話はちょっと聞いたのよ。多分日本人がねっていう感じだったんだけど、どう、なんかありえないっていう人もいれば、まあ、なんだろうな。まあ、トコンダとかも、なんだっけ、イタリア対ブラジルで、イタリア人がブラジルを応援することはありえないから、やっぱりそういうんじゃ、なんかこう、次はね、日本、国民は日本を応援してくれるように頑張るみたいなこと言ったのかな、ちょっとわかんない。内容ちゃんと読んでないけど、まあ、そんなようなことを言ったのかなっていう気がするけど、なんか、どう？結構日本代表のユニフォーム着てる以外の人も結構たくさんいたらしいですけども。まあ、お祭りだしなって感じですかね。どうだろう。
まあ今の日本のっていうか、まあ日本人のそのサッカーのなんか興味の広がり方というかを考えたら、まあ多分なんかブラジル代表に限らず、そのなんていうんですか、ヨーロッパのチームに所属してるブラジル人選手の多分ユニフォームとかも多分きっといたみたいな、なんか見た気がするんですけど、まあでも
そうね。多分向いた
日
と
本
思
代表の試合より、そ
う。
の海外のチームの方が好きっていう人は、まあたくさんいるわけじゃないですか、きっと。ってなったら、まあ今の状態考えればもうそうなっちゃうのは仕方ないっていうのは思いますけど、まあこれら問題はちょっとわかんないな。代表の
そうなんだよ
人
な。
たちがどんだけそういうなんかスタンスなのかはちょっとわかんないかなとも言えるけど、そこ。
でもさ、正直さ、例えばこの夏にさ、川崎フロンターレとか浦和レッズがさ、パリと試合するわけじゃない？まあ、川崎のゴール裏とか、浦和のゴール裏にパリのように着ていくやつって、多分、代表より全然、まあ、いないとか、
ああ、
い
まあ、
て
そう
もほ
ね。
んのちょっとっていうレベルだと思うのね、おそらく。
まあ、確実に日本代表よりは少ないでしょうね。
それは多分間違いないと思うね。ってなると、来る側だけではなく、迎える側というか、代表と日本人、国民の関係性の話、もうちょっとあるのかなっていう気は、個人的にはちょっとするんだけど、で、よく多分この状況で言われるのは、まあ、ハリルホジッチ、まあ、田島さんへの不満だよね。今の代表で人気なくなっちゃったみたいな。で、そのトリガーになってるのが、まあね、ロシア直前の解任劇のところからのグダグダで、そこからこうファンいなくなっちゃってるんだよ、みたいな、様子かなっていうふうには言うような言われるじゃん、よく。けど、割と、人気どうこう、人が来るかどうこうっていうのは、まあちょっと一つ置いておいて、なんかこう、ものとしての捉え方は、なんか割と、特に代表戦において、メジャーとなる層にとっては、なんか、割とずっとこんな、ちょっとしたお祭りみたいな感じで捉えられてる、のかなみたいなのちょっと思ったりするのよ。で、要は、日本代表戦の日は、なんかこう、代表を応援する日というよりは、なんかこう、日本代表戦がある日みたいな。ハロウィンみたいな。前も言ったんだけど、
なるほどね。
イベントっぽく捉えられてるから、で、俺前代表戦見に行った時に感じた雰囲気は、あ、これプロ野球にちょっと近いなと思った。プロ野球見に行く感じにちょっと近くて、J リーグと全然近くないなっていうふうに正直思ったのよ。それ考えると、今野球って結構それぞれが、 まあ、自由にって言ったらあれだけどさ、まあ割とビール飲みながら、こう、見たりするスタイルじゃん。でもまあ、J リーグでもまあ、試合前とか後とかビール飲んでる人はたくさんいるけど、あんま試合中ビール飲んでる人って少ないよね、結構ね。サッカーっていう競技の特性上だ
まあ
けど。
競技、そうですね、競技場ね。
そうそう。ただまあでも、客の層としては、例えば会社帰りにちょっとみたいな人とか、まああとちょっと平日開催じゃん、代表の人って大体。っていうのもちょっとあると
そう
思うん
で
だ
すね。ああ。
よ。うん。けど、どっちかっていうと、飲みに行く口実とまでは言わないが、ちょっとアフターファイブのお楽しみみたいな感じで捉えてる人が結構流れ込んでくる分、そういうちょっと、代表とか、そういう特定のものに対する帰属意識っていうのは、ちょっと薄いようなスタジアムが出来上がるんじゃねえかなっていうのはちょっと思うよね。ちょっともともとの国民性割と入っちゃってるんじゃないかな、なのよ。
そうっすね、それは、
雰囲気はね、埋まるか埋まんないかは、まあちょっと、人気商売だし、今多分人気ないのは人気ないと思うから、それはそうだと思うんだけど、スタジアムの雰囲気がそういう感じになってるのは、まあ割と元からかなって感じはちょっとするよね。そこはちょっと個人的に感じる部分ではある。だからそこまでちょっと人たちの、例のトップの選手になっちゃうのはちょっとかわいそうかなっていう気はするが、という感じ。
まあ、あれだもん、あれですもんね、さっき言ったことと重複するかもしれないけど、代表戦という理由を受けてみんなで集まって騒ぎたいみたいな感じっすもん、割と。スタ
そう
ジア
じゃ
ムに
ない？
来る人に限らず。
一昔も、少なくともコロナ禍の前は割とそうだった気がするよね。今はちょっとわからんけどね。それはあるな。やっぱり、代表戦の話を職場の人がしてると、おって思うもんな。もうあんまり聞かないからさ。たまに聞かれるの、今日何時からだっけとか。ああ、7時20分ですよ、とか、7時ですよ、とか、教えてあげる。けど、まああんま聞かない、そもそも。でも、やっぱ会社の人と、ね、が、この間、浦和とパリの試合とかを見に行こうか、みたいな話をしてたし、ちょっとそれは会社のね、みんなでこう、流れっぽいけど。選手がわからんのは大きそう。確かにね。で、これなんでだと思う？選手がわからんの大きいのって。やっぱ本田圭
なんす
佑？
かね。いや、難しいですよね。だって多分、選手がわかるとかって、まあ一番直近で多分、本田、香川、長友、長谷部とか、その辺なんでしょうけど、遠藤とか。でも、言ったら、今いる選手だって多分その選手たちと同じかも、むしろそれ以上ぐらいの格って言ったらあれですけど、そのキャリア的には。
所属してるクラブの格で言えば、当時、いわゆるロシアのメンバーとか、もう少し前のザックジャパンとかのメンバーに比べると、全然、上だと思うよね。やっぱりリバプールでしょ？まあ、アーセナルでしょ？まあ、レアル・マドリーでしょ？セルティックはたくさん。セルティックはたくさん。そうだけど、まあ、上って言っちゃっていいんじゃないかなと思うけどね。一 時
で
期いなか
も、
っ
あ
た
れっ
ド
す
イ
ね、
ツ人
南野と
の。
か、富安とかって多分、
知ら
本
な
田
い
香
よ。
川とかと比べたら全
い
然
や、
知
全
名
然
度な
知
い
らない。全然
ですよ
知ら
ね。
ない。みんな知らないと思う。久保建英でしょ。今一番有名人はね。代
まあ、
表におい
そう
て
です
は。
かね、きっと。
だけど、どうなんだろうね。東京五輪からうまく引き継げた感じはしないし、そこ。まあさ、 ずっと追っかけてる人は知ってるじゃん。その田中碧とかは、ちゃんと代表で起用されてるのを見てると、あ、東京五輪やった意味あったね、みたいな。オーバーエイジ連投と組ませてるところがあったが、多分ぶっつけでもオーストラリア戦で使えたね、みたいな話とか、まあ、できるけど、多分そんな話を誰も 求めてないし、みたいな感じだから、なんかこう、なんだろうね。ちょっと、不思議な感じはするよなぁ。ってなると、やっぱり、大口たとみやつがいなくなったってことかな。大口たとみやつがいなくなったってことかな。そういうわけではない。
その前とかだと、中田秀とか、なんですかね。
本田の前ってこと？
まあ、まあそうですね。
トゥーリオとか大口とはちょっと違うけどね。でもその前は多分監督はオシムがこうちょっとだったんじゃない？割と。オシムの代表だっ
あ、パ
て
ワーが。
俺その時は思ってた気がする。その時は多分俺サッカーファンじゃなかったから、オシムの代表だって思いながら話を聞いていた気がするな。少なくとも点を取らないとテレビ取れないのがきつい気がします。点そんな取ってないっけ？俺らってなんか忘れちゃったけど。まあ、取ってないのか。最終予選にしてはちょっと少ないぐらいの感じで推移してるのか。無失点でずっとやってきたんだもんな、最終予選はな。
これはあれのか、代表戦がって話なのか、点を取らないと。
サッカーが取るのかな。まあ、でもちょっと全然違うけど、昨日在宅してたら、めちゃめちゃ地上波で、あれやってたよ。ウクライナ対ウェールズの試合のダイジェストみたいなめっちゃやってたよ。
まあなんか話題のやつですね。僕ちょっと見てないですけど。
ワールドカップのね、出場権が多分ウクライナ絡みだからだと思うんだけど、
まあ、そうでしょうね、おそらく。
地上波でさ、ウクライナ対ウェールズやってんのすげえなとはちょっと思ったけどね、なかなか。
まあ、
それはちょっと思った。
何もなきゃ、多分、普通の日本人にとっては激渋カードだろうから。
激渋カードでしょ。南野とか冨安の次元じゃないでしょ。誰も知らないのレベなんか毎回ピンとこないんだよな。代表が盛り上がらないって言って。まあわかるよ。そのコアファンが離れた理由はピンとくる けど。大衆受けしなくなった理由はちょっとよくわからんね。とか、みんなが多分代表選手知らんやろうなっていう理由はちょっとピンとこない。だって別に関係ないでしょ、そんな。代表選手しか見ない人たちが田島さんがどうこうって言わないでしょ。ね、ハリフォジッチの解任がどうこうって言わないもんね。
ハリルの云々で見なくなった人って、なんか、これ偏見っすけど、あんま、スタジアムめっちゃ行ってますみたいな人じゃなさそうな気します。
行ってない人ってこと？
なんとなく。
どうだろうね。まあ、そのテレビ、その代表はってこと？サッカーとしてってこ
まあ、代表は？
と？それちょっとわかるか。そうだ。もともとね、入れないというか、あんまり行かないよ、みたいな人もいるかもしれないね。
日本代表、そのゴール裏とかで応援したりしてる人が、なんか監督変わっても、俺はそこにある日本代表を応援するぜ、みたいなイメージが割とあるんですけど。
そうね。 まあそうだろうね。まあ、どこにでも行くぜみたいな。もうちょっと日本代表のゴールランもちょっとね、めっちゃ問題にはなってたけど。
まあ、なんか、ありますね。
そうね。まあ。なんだろうね。ちょっとわかんないね。なんか毎回代表の人気のなさってほんとピンとこない。長いか。やっぱ、90分って。
もうそもそもサッカーがっていうところに行き着く。
いやー、意外と、ありそう。サッカー90分の割には、みたいな感じじゃない。
まあ、そういう人はでももともと多分多かった気はしますけどね、そのサッカーあんま見ない人の言い分としては。なんか点が入らないみたいな。から、何を楽しめばいいのか分かりにくいみたいな。いや、まあ、なんか聞いたことありますけど。
それはもうどうしようか。なんかもう、じゃあもう、T ボタンとかで次の得点当てた人には、なんか、果物とかプレゼントする？
なんかもう掛け事をメインになっちゃってるからな、これは。
誰かは言ってたけど、
まあでもそれがまあ
そう、点が入りやすくするか、点が、何？入った瞬間の最大、その盛り上がりの火力を上げるか2択しかないんだよ。もう多分それって。まあ試合時間短くするとかもあるかもしれないけど。でも点を取る頻度っていう尺度で考えたら別に時間短くしたって一緒だから、結局その頻度を多くするか、その点取った時のもう、その興奮度を高くするか2択しかない。いや
サッ
ー。
カーは、
でも、そうね。
点があんま入んないからこそ、こう、1点の爆発がいいみたいなのもあるか
そうなんだよね。しかも、点が入る球技が、わ、すごい嫌だ、嫌なんだよ。俺も、パワープロで今、すごい嫌だったな。さっきしたばっかだしね、俺。点が入る球技。
まあ野球も比較的入らない方だけどね、本来は。
楽しくないよ、4-3とか。まあ、ちょっと毎回わからんわ。って感じで終わっちゃうんですが、まあ、多分竹内さんと来週あたり日本代表のキャストをやると思うので、まあ、そちらは聞いてもらえ
楽しみ
れ
だ。
ばと思いますけども、意外と好評なんで、はい、聞いてもらえればって感じなんです。
意外となんですね、そこは。
意外と、なんかこう、ちょっと、なんていうの、反骨心で始めてるからね、あれも、若干その、みんな、
なん、
腐すからさ、飲みやすさ。
なるほどね。
そう。腐すからさ、ちょっともういいよ、そういうの、みたいな。真面目に取り組め、みたいな。俺ら真面目に取り組もう、サッカーのこと、ピッチのこと、みたいな感じで、始めたから、なんか、逆張りみたいになってる。まあ、
いや、
俺は
で
ね、
も、そうっす
向こ
か。
う、竹田のお仕事だから、あれだけどね。ちょっとつまんないもんね。あの、代表の腐してる感じ、みんなが。
なんか、お前、辛口だよな、みたいな言って、なんか、得意げな感じになる人、ちょっと、きついっすわ。なんか。
あ、だから、福岡のタクシードライバーの話したじゃんね、何週か前し。あいつみたいになっちゃってるもんね。
この回収になるのか。
いや、でも、あいつになったらおしまいだよ、みんなは。それはもう代表戦誰も見んくなるよ。代表戦だけ見るやつが、あのタクシードライバーに当たったら多分、なんだろう、人と代表戦の話するのやめようって思うと思う、俺は。その見知らぬ人と。 だから、そうならないようにしないとなって思うよ。
刺すだけの人にならないようにしましょうっていう。
そうね。だから、僕は新入社員がね、バルセロナファンらしいっていう情報を得てるので、ちょっと金曜日のね、歓迎会でちょっとアクセル踏みすぎないように頑張ります。
気をつけてください。
気をつけ
インフルエンサーなんですとか自分から言っちゃダメです。
ます。絶対嫌だし、インフルエンサーですって言ったことない、その紹介。ダサすぎる。はい。いや、でも、いたら嫌だな、ツイッター。まあいいや。はい。じゃあ、終わりましょうか。
今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
よし、行こう。
いただきました。
はい。